FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、毎週水曜日午後8時から放送していますこの向女ラジオ、初の公開収録イベントが迫ってきました。8月10日金曜日、いつもの FMO のスタジオを飛び出しまして、オープンキャンパス開催中の向川女子大学中央キャンパスで公開収録を行います。時間はお昼1時から2時までとなっています。在学生や卒業生をゲストに迎えて楽しくお送りする予定になっていますので、ぜひ皆さん見に来てください。参加お待ちしております。さて、今のこの時期、運動系クラブ活動に参加している皆さんは夏の大会に向けて練習に励んでおられるんじゃないですか。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは向川女子大学ダンス部から健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科4年山下さやかさん、そして同じく健康スポーツ科学科2年久保田恵里さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学ダンス部から健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科4年生山下さやかさん、同じく健康スポーツ科学科2年生久保田恵里さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、山下さやかです。お願いします。
久保田恵里です。お願いします。
よろしくお願いします。さあ、まずはですね、向川女子大学のダンス部について教えてもらえますか。
現在部員は24人で、はい、活動しております。
主にどういうダンスをしてらっしゃるんですか。
主にコンテンポラリーダンスというバレエ要素の入ったダンスを中心に活動しているのですが、体育祭とかイベントの時にはヒップホップなどを扱ったりとか、いろんなジャンルをしています。
ヒップホップっていうと、こうリズムに乗った私たちがこうよく音楽番組なんかで見るような、ね、ダンスだと思うんですけど、はい、コンテンポラリーダンスというとまたちょっと特色がありますね。バレエの要素が入ってらっしゃるって言いましたけれども、どういった曲調とかはどんな感じなんですかね。
曲調はもう本当にそれぞれ、なんかその作品のテーマに合った曲を選ぶという感じで、もう明るい曲からもう暗い曲まで、もう本当にいろいろあります。
どういう、ダンスをイメージしたらいいんでしょう。人とか例えば有名な方がやってらっしゃったりしますか。
一番有名だなと思う方は土屋太鳳さん。
土屋太鳳さん、はい、女優さんの、はい、CM でもダンス踊ってらっしゃいますよね、はいはい、以前紅白でも郷ひろみさんとね、はい、一緒に踊ってらっしゃった、あのようなちょっとスローなものもあるということですね。
はい、そうです。
ああ、そうですか。さあ、そして向川女子大学のダンス部なんですが、全国トップを目指せるクラブに対しては大学が強化クラブに指定をしているんですけれども、体操部や水泳部と並んでこのダンス部も強化クラブに指定されてるんですってね。
はい
はい、これはかなり技術的にはレベルが高いっていうことなんじゃないんですか。
はい、ありがとうございます。
ちょっと照れてらっしゃる、なかなかね、自分たちの口ではいそうです、私たちは技術が高いですとは言いにくいものですけれども、でもきっとその指定されてるということはそうなんだろうなって想像できますね。さあ、そのダンス部なんですが、どのぐらいの歴史があるんでしょう。
1956年に短大ダンス部ができて、はい、1965年に大学ダンス部っていうのがもう正式にできました。で、だいたい60年ぐらいの歴史が、
そうですか、もう脈々と受け継がれてきたわけですね、先輩からね、
はい、
でもこの強化クラブに指定されてるということは結構優秀な方が集まるんじゃないですか。
高校の時に強豪校やったところとか なんかそういう子たちがこうだんだん入ってきてくれるようになりました。
あ、そうですか。そういう山下さんも実はすごい強い高校なんですってね。どちらですか？
神戸野田高等学校です。
もうここはかなりすごいんでしょ、久保田さん。
はい、よくあの文部科学大臣賞とか1位を取っている学校です。
山下さん、ずっとダンスやってらっしゃったんですか？
はい、3歳の頃から。
すごい、もうキャリアすごいですね。
全然です。
そう、ダンスを習ってらっしゃったんですか？
はい、クラシックバレエから始まって、いろいろモダンダンスとか、
うわ、
ジャズダンスとか、いろんなダンスしかやってきてないんですけど。
ずっと踊ってこられたんですね。はい、あのさっきコンテンポラリーダンスはバレエの要素が入ってるっておっしゃってましたけれど、ということはクラシックバレエずっとやってらっしゃったんだったら、そのコンテンポラリーダンスは割とすんなりと違和感なく入れるんじゃないですか？
はい、あの似通った要素がたくさんあるので、なんかすんなり入れることは入れるんですけど、やっぱりクラシックバレエで身についた型とかがなかなか取れなくて難しいっていうところもあります。
なるほどね。いや、クラシックってやっぱり型をすごく大事にしますもんね。はい、基礎的なね。はい、それがもう身に染みついてるわけですね。
そうです。
さあ、そして久保田さんの方は、ダンスはいつぐらいからやってらっしゃったんですか？
ダンスを始めたのは大学生から。
大学生から。はい、あ、じゃあ比較的キャリアは浅いですね。で、今までは何をやってらっしゃったんでしょう？
今まではずっと小学校から高校までバスケをしていました。
バスケを、
はい、
全然違いますよね。
はい、
なんかスポーツからこう芸術系に行ったという感じですね。はいはい、久保田さんの世代ってどうなんでしょう？はい、あの中学高校でダンスがもう選択必修のような形で、授業でもやってたっていう、そういう世代ですか？
高校の時にあのダンスの授業はありました。
あ、もうあったんですね。
はい、
あ、そうか。そこで初めてダンスを知るということですか？
はい。
じゃ、どうしてその大学でダンスやろうというふうに思われたんですか？
はい、8月から始まる、あの全国日本高校大学ダンスフェスティバルっていうのを高校3年生の時に見に行って、はい、うん、そこにすごい感動して、ちょっとやってみたいなと思って入りました。
すごかったんですか、その時の演技が？
なんか今まで見たことのないダンスだったので、こういうダンスもあるんだと思って、なんか芸術性が高いなと思って入りたいなと思いました。
それがきっかけになって今はねダンス部で活躍されてるわけですが、さあ今久保田さんがおっしゃった8月7日から10日に行われるダンスの甲子園といわれる全日本高校大学ダンスフェスティバル、これオールジャパンダンスフェスティバル神戸、略称が AJDF というそうなんですが、まあ、ここに向けて日々練習をされてるということですね。
はい、
さてその練習なんですけれど、山下さんやっぱ大変でしょ？これはもう真剣に皆さんダンスやってらっしゃるから、
もう毎日とにかく受賞っていうのを目指して、うん、もう日々練習しています。
はい、練習はどんな風にされてるんですか？
月曜以外は毎日
やっ
ています。はい、
はい、でも皆さん授業がありますから、
はい、
練習スタート時間としてはやっぱり夕方以降になりますね。
はい、平日は、5時頃から、練習を始めて、だいたい8時頃に終わります。
最初は基礎的なことから始めるんですか？ウォーミングアップというか。
はい、毎日最初の1時間はその先生方に教えてもらったその基礎レッスンとか、自分たちでその復習をしたり、その筋トレをしたりとか。
筋トレも必要なんですか？はい、
柔軟の強化とか、なんかそういうもうとにかくダンスを向上させるためのレッスンを、基礎レッスンを取り入れてから、その後に作品を作るのに取り組んでいってます。
今柔軟性という言葉が出ましたけど、あの私はすごく体が硬いんですね。でダンスとか音楽とかすごく好きで、自分もちょっとやってみたいなって思ったこともあったんですけど、きっと体が硬いから無理やろうなと思って、もうやらずじまいでここまで来たんですね。やっぱり柔軟性って必要ですか？
私はあまり柔軟性は必要じゃないかなと思っています。
そうなんですか。
はい、
ダンス部の人ってみんな体柔らかいのかと思ってました。
体、私は硬い方です。
久保田さん、
はい、
山下さんは柔らかいですよね、バレエやってはったから。
いや私もバレエやってた人に比べたらだいぶ硬い方です。
そうなんですか、はい、じゃあ、ダンスをするときに必要な能力って何ですか。
イメージする力とか、
うん、
あと意識する力って大切かなと。
意識、
はい、
例えばどういうポーズの時に どこを意識するとかちょっと具体的に教えてもらっていいですか。
例えば、うん、なんか目線を遠くにとか、
はい、
腕の中にこの水が通ってる感覚
とか。うわー、すごい難しい。
難しいんですけど、でもそのイメージをするかしないかで全然踊り方が変わってくるので、そのイメージ力っていうのがすごい必要になってくるダンスやなと思っています。
私あのヨガのレッスン行った時に片足でねこう立つポーズがありますよね、ヨガの有名なポーズで、はい、この頭の上からこう一本線がなんて糸が出ていて吊られているような感覚で背筋を伸ばしてくださいっていうのすらもうちょっと分かりにくいというかイメージしにくいんですけど、そんなんもうすぐにバチッと分かります。
私たちもだいたいそのそういうイメージを持って練習しているというか、なんかそこからもっといろいろ発展していく、その糸が切れたりしたらとか、なんか、うん、とにかくどんどんこうイメージを膨らませていくっていう練習というか、なんかそれを自分たちでこう取り入れていっています。
そのイメージはできたとしてもそれを体現できないとダメですよね。また
その体現ができなくてちょっと困る時もあります
じゃあそこが難しいわけですね、はいはい、イメージはできたとしてもそれを実際に自分の体で表現するということになるとなかなかまあばらつきもあるでしょうね、皆さんのね、はい、実力もね、はい、そこをまとめていくって大変ですね、
はい、
そうですか。じゃあちょっと大会のお話に戻りましょうね。これ皆さんなんて呼んでらっしゃるんですか、この AJDF のダンスフェスティバルのことを。
私たちはオールジャパン。
あ、オールジャパン
って呼んでます。
じゃあそのダンスの甲子園のことオールジャパンで今もお話ししていきますね、
はい、
さあそのオールジャパンなんですけれども、まあ、受賞を目指している。じゃあそのオールジャパンで一体何校集まるんですか。
だいたい30校くらいです。
その30校で予選ですね、
はい、
でそこから
何校。15校、だいたい半分くらいが落とされて半分が決戦に行くっていう感じです。
そうですか。じゃあその中で1位を取るっていうのはなかなか大変なことですね、はい、
強豪、大学になると強豪校がだんだん増えて多くなるので、うん、すごい難関です
ね。え、強いところばっかりですもんね。山下さんは実際そのダンスの中身を作っていくという作業もされてるんですよね。
はい、
うん、どんな風にイメージして作ってるんですか。
まずはその自分で決めたそのテーマを中心に広げていくということをしています、
うん、
タイトルつけて40字以内でその作品を、まあ、ちょっとメッセージみたいな感じで、
はい、
その40字をつけて、で作品の内容解説を考えて衣装構成振り付けを作っていきます。
わあ、そしてその山下さんのイメージしたものを部員全員で共有していかないとダメですよね、はい、そこのなんか苦労みたいなものはありますか。
今そこにすごく苦労していて、うん、なかなか私が思っているイメージを伝えてるつもりなんですけど、
うん、
こう伝わってないというか、個人のレベルっていうのもあると思うので、なんかそれがまだみんなこうバラバラであって、なんかできてる人もいればできてない人もいるしみたいな、そういう感じですごい今どうしようかなっていう。
はあ、今作っていってる最中なんですね、はい、久保田さんどうですか。山下さんのそのイメージっていうのを聞いて、
さやかさんは本当に作風の力がすごいある方なので、
うん、
しっかりついていこうと思います。はい、
はい、今回その意気込みとしてはすごいんでしょ皆さん。
はい、昨年ちょっと予選で残念ながら敗退してしまったので、今年は絶対に受賞するっていう熱い思いは全員持っていると思います。
わー、楽しみですね、はい、頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
さあ今後の予定なんですけれども、今後もコンクール続くみたいですね。
はい、
はい、
9月中旬に富山の方でアーティスティックムーブメントイン富山という少人数の作品を出す大会に出ます。
はい、選抜メンバーですね。
はい、
はい、さあさあ、そして、50周年記念の定期公演というのがこの12月15日に芦屋ルナホールで開催されるということですが、これは、どういう定期公演なんですか？
自分たちのその向こう側女子大学のダンス部の中で、だいたい11作品か12作品くらいを自分たちで作って、でそれを発表するっていう、見てもお客さんたちに見てもらうという公演です。
卒業生も出演されるんですね。
はい、
さて、ダンス部は SNS もやってらっしゃるんですね。
はい、ツイッターとインスタグラムをやっております。
じゃあこういったコンクールなどの情報も載ってるんでしょうか？
はい、向こう側女子大学ダンス部で調べていただくと出てくるので、はい、よければフォローお願いします。
では最後にお二人の目標を教えてください。久保田さんからお願いします。
去年の3月に全国舞踊コンクールでさやかさんの作品が2位に入ったので、これからもいろんなことチャレンジしていって、まずはオールジャパン の大会で受賞を目指して頑張ります。
はい、山下さんお願いします。
はい、ダンス部の全体的な目標としては、国内国外問わず、もっといろいろなコンクールにチャレンジして賞を取ったり、そのもっと高めていけたらなと思っています。
そうですか。じゃあ練習しなければいけないことがいっぱいですね。
はい、
ね、本当に大変ですね。
はい、
まあ、とりあえずはこの夏ですね、
はい、
8月のオールジャパンぜひ頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
向川女子大学ラジオ、向上ラジオ、今夜は向川女子大学ダンス部から健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科4年山下さやかさん、同じく健康スポーツ科学科2年の久保田恵里さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向上ラジオ。さあ今夜は向川女子大学ダンス部から2人の学生さんをお迎えしました。ダンスの甲子園と言われているオールジャパン、8月7日から開催ということなんですが、もうそれに向けて毎日毎日練習されてるんですよね。どうか悔いのないパフォーマンスができますように、そしてできればいい結果が出るように願っています。さて来週は向川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、昨年開催されました第10回ミセス日本グランプリの60歳代グランプリに輝いた本庄典子さんをお迎えする予定です。向川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向川女子大学または向こ女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向川女子大学ラジオ、向女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向女ラジオです。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は2017年に向女ラジオに出演したゲスト39組のトークをまとめた冊子、読む向女ラジオ、そしてクリアファイルと文具をセットにして10名の方にプレゼントします。クリアファイルは6月27日にご登場いただいた若見忍さんがプロデュースする神戸清盛隊のクリアファイル、文具は大和出版印刷株式会社のステーショナリーブランド神戸派計画からグッドデザイン賞受賞のメモパッドと、神戸ゆかりのイラストレーターやデザイナーの作品とコラボしたノートとなっています。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向川女子大学ラジオ、向女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは7月25日水曜日、番組放送終了後までとなっております。たくさんのエントリーお待ちしています。 向こ川女子大学ラジオ向こ女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。